企業トップが語る威風堂々。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード6574東証グロース上場コンバの代表取締役社長上四本綾さんにお越しいただいています。上四本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。貴重な機会を誠にありがとうございます。
ありがとうございます。コンバノは東京都渋谷区桜ヶ丘町に本社を構え、ファストネイルブランドのネイルサロンを全国67店舗で展開しています。さらに医療用ヒアルロン酸などのヘルスケア事業、企業向けコンサルティング、インベストメント&アドバイザリー事業と美容コングロマリットとして多角的に成長を進める企業です。では上四本さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
は
い、
コンバノにつきましては、先ほどご紹介いただいた通り、ファストネイルというネイルサロン事業を中核にいたしまして、現在は美容、ヘルスケア、コンサルティングを展開しながら、暗号資産も含めました成長戦略でご成長を加速させている事業会社でございます。事業名につきましては、ネイル事業を基盤といたしまして、医療、ヘルスケア領域並びに AI マーケティングですとか、あとはデータ分析を軸としたコンサルティング事業へと領域を拡張いたしまして、現在は単一の事業に依存しない事業ポートフォリオを構築しております。財務資本戦略としては、日本円に偏って資産構成のリスクを意識いたしまして、暗号資産ですね、具体的にはビットコインを非円建ての資産の一部として保有運用をしてまいりました。ですので、美容を起点といたしました事業成長を軸に、暗号資産を含む柔軟な財務戦略で企業価値の最大化を目指している、今は売上規模1兆円を目指す美容コングロマリットとして急成長をしているところでございます。
その他の事業領域についても後ほどじっくりと伺っていきたいと思います。ではまずは上四本さんの自己紹介を兼ねて、しばし質問にお付き合いいただきたいと思います。
はい、
子供の頃振り返って、どのようなお子さんだったと思われますか？
幼い頃は結構真面目で、おとなしいタイプの
子供でしたか。ただでも上四本さん、幼い頃劇団に所属もされてらっしゃいましたよね。
そうなんです。はい、
それもミュージカルをされてらしたんですよね。
そうです。はい、
当時は将来どのようにお考えだったんでしょうか？
歌手になるということを、小さい頃は夢見ておりまして。
振り返っていかがですか？
自分が本当にやりたいことって何なんだろうというふうに考えるきっかけにもなりまして、それが今自分自身が表現することではなく、人が前に進めるような環境であったり場だったり、そういったところを応援するような仕事に非常に生きがいを感じていると言いますか、そういったことを気づくきっかけになりました。ネイルっていうのはそういった時に出会ったんですけれども、それこそ年齢であったり学歴に関係なく、技術だったり努力だったり、自分次第でキャリアを築ける世界であったり、ここならかつて私のように生き方に悩む女性たちを自分の手で自分の人生を選び直す機会を提供できることが自分にできるのではないかなというふうに考えるきっかけになりました。現在では女性の活躍自体が、このファストネイルのブランドであったりサロンの規模を拡大することによって、雇用の機会につながったり、 人生に悩む女性たちの背中を押してやられるような、まあ、そんなブランドにしていきたいなとも思っておりまして、うん、もちろんお客様の笑顔を提供することももちろんなんですけれども、自分たちの企業の活動を通じて女性の活躍を支援できるような、そんな未来を目標としております。私のキャリア自体が現場の一ネイリストのアルバイトからスタートしておりまして、自分が店舗にいた頃のネイル業界っていうのは社会保険も充実してませんし、福利厚生も充実していないですし、お休みなく働くような過酷な労働な環境でしたので、安心して、例えば、結婚したり子供を持ったり、ライフステージが変わっても続けることができる仕事なのであろうかというところで、漠然として不安を持っていたんですけれども、ただこのネイルというものに非常に可能性を感じましたし、自分自身がこのブランドを拡大して経営者となって広げていくことによって、ネイルというもののネイリストというものの地位の向上につながっていくのかなっていうふうに思っておりましたので、トップに上り詰めることが目的というよりは、自分自身がその仕事を通じて成し遂げたいことを実現するためにはトップになるしかないのかなということで、一日でも早く経営に携わるような立場になりたいなというのが自分の中での大きな原動力だったのかなっていうふうに今振り返ると思っておりますね。本当にネイルは大好きですし、お客様の笑顔もとても嬉しいんですが、それこそ好きなだけでは続けられない現実を、自分自身が経験してきましたので、これからネイリストを選ぶ、この職業に就くことのこう未来を作ることを仕組みと制度で支えて、働く人の笑顔であったり、お客様の笑顔が、ひいてはステークホルダーの皆さんの笑顔につながっていく、そういった企業活動循環を作っていきたいなというふうに考えております。
ありがとうございます、さて皆さんいかがだったでしょうか。後半ではコンバノについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの上四元さんとの共演をお楽しみください。
御社の元々の創業であるこのネイル事業、ファストネイルについてですね、どんな特徴があるのか教えていただいてよろしいですか。
ファストネイルはですね、ネイルを特別な体験から日常的なインフラに変えるということを目指して立ち上げた事業でございます。ですので場所選びについても、駅の近くであったり、商業施設内にあったり、
行きやすいところ、
そうですね、通いやすさを最優先にしております、でネイルは本当継続してこそやっぱ価値を持っていただけるのかなと思っておりますので、やっぱ日常的に利用しやすさっていうのを非常に重要視しておりまして、行くのにこう気合がいる場所には出店せずに、身近に感じていただけるような、場所に、出しております。で価格設定についても同じ考え方で、高級な路線ではなくって、明確で分かりやすい価格の体系であったり、品質を落とさずに無理なく通い続けられる価格にこだわっております。あとは最大の特徴がスピードとクオリティの両立でございます、ので施術時間をこう短縮するために、デザインの標準化であったり、オペレーション化の徹底をし、教育を仕組み化することを行いましたので、こう忙しい女性でも空いた時間にこうパッと来れるメイクとかファッションとか楽しむようにネイルを楽しんでいただきたいとい う、 こう働く女性の生活リズムにこうフィットするようなネイルサービスがファストネイルの特徴でございます。
女性の場合このネイルっていうののところは知ってる方が多いと思うんですけど、男性のリスナーでいうと一体どれぐらいの時間かかっていくらでやってくれるっていうのがよくわからないんですけど、大体どれぐらいなんですか。
一般的にはやはり2時間から3時間ぐらい、大体1万円前後の価格がかかるのが、ネイルでは普通のことかなと思ってます。
それをファーストネイルだとどれぐらいになるんですか。
最短でオフがない場合ですと、ジェルってこうついているので、お取り外しの時間もあるんですが、そちらを含めますと大体60分ぐらい、でオフがない場合ですと一番早くて30分ぐらいで、
値段的には30分で、ロール30分60分ぐらいで、いくらぐらいなんですか。
大体 体4000円から5000円ぐらいですね。初めてのお客様ですと、もっとお安く、提供させていただいております。まずは、こう、ネイルを体験していただかないと、こう、良さも分かっていただけないと思うので。
というと、一般的なネイルの、まあ、時間も半分だし、値段も半額っていう形で、やっぱり使いやすいっていうところが、でも、ちゃんとした施術っていう形で、まあ、サービスもちゃんと提供するということですよね。
そうですね。はい。本当に日常的に扱っていただけるように、品質とスピードと価格のバランスをとって、ご提供しております。
で、ヘルスケア事業では、ヒアルロン酸製剤や糸リフトの糸の販売などが急成長しているそうなんですけど、この事業の強みと将来性、どこにありますか？
ヘルスケア事業の強みは、2つございまして、まず一つ目は、独占性を前提とした成長を設計しております。二つ目は、高収益のモデルにございます。当社の子会社であるシンクスヘルスケアはですね、海外の先進的な美容医療技術を日本市場に導入いたしまして、PMDA 取得、承認取得を前提とした独占販売体制を構築、しております。ですので、医療用のヒアルロン酸製剤や、こう、糸リフト関連商材っていうのは、非常に高単価で、高付加価値の領域で、あまり値崩れしない領域でございますので、まあそういった領域を中心に取扱い高を急拡大しているところでして、契約の医療機関数も着実に増加し始めているところでございます。ですので、将来的には、こういった PMDA 承認取得を通じて、他社の参入の障壁を高めて、独占の、市場を狙っておりますので、承認後の独占販売権を軸とした販路の拡大により、収益性とスケーラビリティの両立を目指しております。
これ輸入先としては、やはり美容医療というと、韓国っていうのが、先進国、世界の最先端を行っていると。いうことだと思うんですけど、やはりそこの本当にいいもの、これを輸入して日本で独占的に販売する。だから御社のやつは伸びてるということですか？
そうですね、おっしゃる通りでございます。有力な企業と契約を結ばせていただきまして、安定した流通をすることができておりますので、事業拡大につながっておりますね。
しかも高収益、これが両立している事業なかなかないですよね。
そうですね。また当社はですね、製品の教訓にとどまらずに、開業支援であったり、経営支援まで含めた、一気通貫のサービスの提供、今、コンサルティング事業もやっておりますので、そういった面で、事業のシナジーを持って、継続性の高い取引関係を構築できるところまで今持ってっている点も、中長期で見ると、非常に成長を見込める重要な要素かなと考えております。
医療美容のクリニックさんから言うと、患者様、お客様が来ていただいて施術をしてっていう形になるので、施術する原材料というのは御社から買って、しかも集客、ここもお手伝いされてるんですよね。
そうですね。当社は先ほど申し上げたんですが、AI の、データコンサルティングであったり、マーケティングも非常に強みを持っておりますので、そういったコンサルティング事業とヘルスケア事業の、シナジーを持って一気通貫のサービスを提供できているところも、どんどんこう事業が拡大している一つの要因となっております。
まさにあれですよね、女性をきれいにするための美容クリニックとか、そういうところと、取引関係がある、これをベースとしてさまざまな事業に展開されているということですよね。
そうですね。ファストネイルの店舗型ビジネスのコンサルティングのノウハウもございますので、そういった面で将来的には店舗型ビジネスであったり、美容に関わるところで横展開していけるではないかなと自分は考えています。
まさにやはり美容コングロマリットということですか？
そうですね。ちょっと筋肉質な体制を作っていきたいなと、考えております。
そこに一つ暗号資産という、やはり日本円っていうのは、やはりずっと為替がやはり円安方向というところもあり、なんとなく世界的にインフレ、通貨の実体価値が落ちているというところで言うと、一つはやっぱり暗号資産、やっぱここも注目ポイントですか？
そうですね。自分はコロナ禍も、経験してまいりましたし、経営をする中でやはり単一の事業に依存する経営っていうのは非常にリスキーだなと捉えていることと、ネイル事業もそうです。 ですけれども、やはり人と人のビジネス、かつ、うん、あの円で の, あの、うん、ビジネスでございますの で,、まあですね、はい、資産の面でリスクを感じておりましたので、うん、投資事業、あの暗号資産の事業については、うん、こう本業の成長を加速させるための補完的機能として自分としては位置づけております。なのでこう守るために変わっていく、うん、安心して走り続けるための、うん、こう本業の収益力と拡張性を高めるための攻めの補助線として、うん、あの機能しているというのが、あの今場のとしての考え方ですので、うん、あの中長期的にあの企業価値に向上につなげていけるのではないかなと考えてます。
改めて本社の今後の成長戦略教えていただければと思うんですが、
大きく3つございます。はい、一つ目はネイルサロン事業ですね。こちらを中心とした本業の収益力の強化を引き続き取り組んでまいります。デジタルの投資であったり、あとはオペレーションの改善、あとは人材投資を通じまして、既存事業の利益率とスケーラビリティ、こちらを引き続き高めてまいります。二つ目につきましては、ヘルスケア領域ですね。こちらも非常にあの可能性のある事業と考えておりますので、あの本業 の, あの収益力とともに M&A であったり周辺事業の拡張もあの視野に入れております。なのでこちらは連結ベースで売上の貢献および営業利益の拡大につなげていこうと考えております。で、3つ目は先ほど申し上げた資本の配分を、最適化すること、うん、財務の健全性の維持でございます。うん、ビットコインにつきましては先だってもあの開示させていただきましたが、こうワラント発行などによる依存したあの調達は行わずに、うん、事業活動で生み出した利益、剰余金ですね、をベースにあの通貨の分散の一手段として機動的に運用していく方針です。ですので当社はこう一時的な話題性や短期的な評価ではなく、うん、中長期で営業利益とキャッシュフローを積み上げていくことを経営の軸に引き続き置いてまいりますので、その着実な積み重ねこそ株式価値、株主価値の最大化につながっていくのではないかなと捉えています。
それでは藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
諸子貫徹とさせてください。
はい、なぜ選ばれましたか。
15年前のあの頃ですね、時給900円のネイリストとして働いてる時の自分に、あのこの道は正解だったよと、私がこの道を切り開いていくよとこう自信を持って言えるように、あの長くみんなが安心して勤めていけるような会社であったり企業活動であったりブランドの拡大に努めていきたいなと考えておりますので、この業界を誇れる仕事にしていくぞというこの諸子の貫徹というところを引き続きあの継続していきたいなという意味を含めまして、あのこの熟語を選ばせていただきました。
ありがとうございます。今日のゲストは証券コード6574東証グロース上場今場の代表取締役社長上四元彩さんでした。上四元さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂
々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろ別れのお時間です。今日のゲストは今場の代表取締役社長上四元彩さんでした。そして上四元さんが選ばれました四字熟語は諸子貫徹でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。